こんにちは。今日は、最近、NPJ デジタル、メディシンに掲載された、興味深い論文をご紹介したいと思います。テーマは、新たに心房細動と診断された患者さんの、脳卒中リスク予測についてです。ご存知の通り、心房細動患者では、脳卒中のリスクが大幅に上昇するため、抗凝固療法の導入判断は、臨床の現場で、毎日のように行われています。その判断基準として、長年にわたって、CHA2DS2VASC スコアが広く使われてきました。このスコアは、年齢や既往歴、危険因子をポイント化して簡便に計算できることが特徴で、多くのガイドラインでも推奨されています。ところが、このスコアには限界があるのではないか、という疑問が生まれました。そこで研究者たちは、機械学習を活用して、より正確なリスク予測モデルを開発しようと考えたわけです。では、実際の研究内容に入っていきましょう。この研究は、わずかなデータマイナス年齢、持病、使用している薬剤だけを使って、新規心房細動患者の1年以内の脳卒中リスクを予測するモデルを開発し、外部検証を行ったものです。そして、そのモデルのパフォーマンスを、CHA2DS、2VASC スコアと比較しています。まず、驚くべき結果が出ました。機械学習を使ったロジスティック回帰とクグボーストの2つのモデルは、内部データでの AUC-、これは、感度と得意度のバランスを示す指標ですが、-0、915と0、914という、非常に高い値を記録しました。一方、CHA2DS2VASC スコアは、同じデータセットで0、614から0、621という値にとどまっています。つまり、機械学習モデルの性能は、従来のスコアリングシステムを大きく上回っていたのです。より重要なのは、外部検証、つまり、異なる患者集団でも、同じ性能が保たれたということです。外部のデータセットでも、機械学習モデルの AUC は0.877から0、886でした。CHA2DS2VASC スコアは0.614で変わりません。このような外部検証での性能維持は、モデルの実臨床応用を考える上で極めて重要です。さらに、構成の観点からも優れていました。ブライアスコアという、予測値と実際の結果がどれだけずれているかを示す指標で、両モデルとも0、054から0、065という低い値を示しており、非常に正確な確率的予測ができていることが示されました。実臨床的に意味のある発見もあります。リスク識位置を0と2に設定した場合、機械学習モデルは従来のスコアと比べて、1000人の患者さんのうち、100人以上の高リスク患者を追加で正確に同定できたのに、偽陽性を増やさなかったのです。これは、より正確に、脳卒中リスクの高い患者さんを補足でき、抗凝固療法の導入をより適切に判断できることを意味します。興味深いことに、長期的なフォローアップ3年から5年のデータを見ると、機械学習モデルで高リスクと判定された患者さんが DOAC、つまり直接経口抗凝固薬を使用した場合、脳卒中の発症率が優位に低下していました。一方、CHA2DS2VASC スコアでは、むしろ逆説的な関連性が見られたということです。これは、より正確なリスク層別化ができることで、治療がより効果的になる可能性を示唆しています。また、重要な点として、性別による解析でも、男女間で優位な性能差がなかったということが報告されています。つまり、このモデルは、性別を問わず、公平に機能するということですね。このような結果が得られた理由を少し考えてみたいと思います。CHA2DS2VASC スコアはシンプルさゆえに全ての患者さんに同じウェイトを付与する傾向があります。一方、機械学習モデルはデータの中に潜む複雑なパターンを自動的に学習します。年齢と持病、そして処方されている薬の組み合わせからより細かいリスク層別化ができるということなのでしょう。さらに、このモデルの重要な特徴は、解釈可能性です。ブラックボックスではなく、ロジスティック回帰やエクジービーウストであれば、どの要因がどの程度リスクに寄与しているのかが、 ある程度を明確にできるということです。これは臨床現場での説得力に直結しますし、患者さんへの説明にも役立ちます。実臨床への応用という観点では、この研究グループはウェブベースの実装も準備していると書かれています。つまり、病院のシステムに統合して、日々の診療の中で実際に使える形になっているということですね。これは非常に実用的です。では、この研究が示唆することをまとめてみましょう。新規に心房細動と診断された患者さんの脳卒中リスク予測において、機械学習を用いることで、従来の CHA2DS、2VASC スコアより、格段に正確な予測が可能になります。そして、より多くの高リスク患者さんを正確に特定でき、抗凝固療法の開始判断をより適切に行うことができるマイナスこれが、この論文の最も大事なメッセージだと思います。性別による差異がないことも、臨床応用を考える上で心強い結果です。今後、このようなモデルが医療現場に組み込まれていけば、患者さんの個別化された脳卒中予防戦略がより実現しやすくなるでしょう。同時に、これは機械学習を臨床に実装する際の一つのモデルケースとも言えます。解釈可能性を保ちながら、ハイパフォーマンスを実現する、こうしたアプローチは、今後多くの臨床予測モデル開発の参考になるはずです。ということで、新規心房細動患者の脳卒中リスク予測に関するこの論文は、臨床医にとって必読の価値がある重要な報告だと考えます。ぜひご自身の診療の中で、こうした新しいツールの活用を検討してみてください。本日はご紹介ありがとうございました。